続きましてメッセージ、聖書箇所は黙示録8章1節から13節です。第3版聖書では新約485ページ、新改訳2017年聖書では新約500ページとなっています。聖書朗読をお願いして、聖書朗読の後藤山先生より祈りの答えと題してメッセージを取り次いでいただきます。それではお願いします。
聖書を拝読します。ヨハネの黙示録8章です。子羊が第7の封印を解いたとき、天に半時間ほどの静けさがあった。それから私は神の御前に立っている七人の御使いたちを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。また別の御使いが来て、金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての聖徒たちの祈りに添えて、御座の前にある金の祭壇の上で捧げるためであった。香の煙は聖徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、それを祭壇の火で満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声がとどろき、稲妻がひらめき、地震が起こった。また7つのラッパを持った七人の御使いたちはラッパを吹く用意をした。第一の御使いがラッパを吹いた。すると血の混じった雹と火が現れて地に投げ込まれた。そして地の三分の一が焼かれ、木々の三分の一も焼かれ、すべての青草も焼かれてしまった。第二の御使いがラッパを吹いた。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の三分の一が血になった。また海の中にいる被造物で命のあるものの三分の一が死に、船の三分の一が壊された。第三の御使いがラッパを吹いた。すると天から松明のように燃えている大きな星が落ちてきて、川の三分の一とその水源の上に落ちた。この星の名はニガヨモギと呼ばれ、水の三分の一はニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。第四の御使いがラッパを吹いた。すると太陽の三分の一と月の三分の一、また星の三分の一が打たれたので、それらの三分の一は暗くなり、昼の三分の一は光を失い、夜も同じようになった。また私は見た。そして一羽のワシが中天を飛びながら大声でこういうのを聞いた。災いだ、災いだ、災いが来る。地上に住む者たちに、三人の御使いが吹こうとしている残りのラッパの音によって。以上です。
一言お祈りを捧げます。ハレルヤ。天の父なる神様、天と地を作られたあなたが、そこに住む人類、またあらゆる生き物の上に憐れみと恵みを注いでくださっているゆえに、多くの災いがこの歴史の中で起きてきたにもかかわらず、こうして生かされ守られていることを、私たち一人一人の人生も 試練や涙の谷、また死の影の谷を歩むことがあったとしても、信じる者と共にいてくださるあなたの御臨在が私たちを支えて今日まで至っていることを覚えて感謝いたします。歴史はこれから新しいステージに入ろうとしていますけれども、これから何が起こるのかあなたがあらかじめ教えてくださっているこの黙示録を通して、信仰者として祈りの務め、また今まで捧げられた聖徒たちの祈りに合わせて、あなたの御心が天で行われるように地でも行われるようにと祈るものとして導いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先日の大風で教会のスチール製のゴミ箱が道路に飛ばされる、まあ、そんな中、姉妹たちがですね、バスに乗り、またタクシーに乗ってオリーブ祈り会に駆けつけました。私はその朝ある方に電話をして、ちょっと今日大風が吹きそうだからやめませんかって言いかけたらです、先生やりましょうって言って、それでやることになったんですが、やって正解だったなと、思いました。まあ、その後外に出てゴミ箱が飛ばされているのを見て、ああちょっと危険なところもあったなと、まあ、もう少し慎重にという思いもあったんですけれども、まあ、祈りの務めを果たすことができて、感謝しています。今日の祈り説教題は祈りの答えとなっています。地上から上に立ち上るものは、まあ、煙がありますが水蒸気、そしてさまざまな匂いや香りも上に立ち上っていくと思いますが、神様に届く香りは祈りだと聖書から何度もそのことを教えられます。今読んでいただいたこの8章の、13節までを通して、まず最初に半時間ほどの静けさという言葉に注目したいと思います。一節読むと、子羊が、子羊はイエス・キリストのことですが、第七の福音を解いたとき、巻物の画像をちょっと出していただけますか。先日もご紹介したんですが、イエス様が父なる神様から受け取った巻物は、このように蝋で作った七つの封印によって封じられていましたが、その封印の一つ一つが解かれて、イエス様が解いてくださって、いよいよ七番目まで来ました。その七番目の封印が、解かれたときに天に半時間ほどの静けさがあったと、書いています。この静けさはどういう静けさなんでしょうか。まあ、一般に嵐の前の静けさという表現を私たちも使うことがあります。でこの黙示録は22章までありますが、3章までは当時の2000年前の教会の姿が、その内容が紹介されていて、4章に入ると光景がガラッと地上から天上に変わるんですね。でそこには目には見えませんが、父なる神、子羊、御霊、三位一体の神様はもちろんおられますが、そこに数えきれない無数の御使いがいるということが書かれ、そしてケルビムと生き物たち、そして旧約の聖徒たち、新約の教会の聖徒たち、観難時代の殉教者たちがいるということが記されていました。でそこでは宇宙的な天的な壮大な礼拝が捧げられているということが分かります。やがて私たちもそのような礼拝の中で地上から上げられて、御使いたちと旧約の聖徒たち、そしてこの新約時代の 多くの国々の生徒たちと共に礼拝を捧げるわけです。そしてその天上の光景の中で巻物を受け取った子羊イエス・キリストが七つの封印を解いてきました。でその封印が解かれて明らかにされてきた中で、この終わりの時代に現れるこんな人が世界に今までいただろうかと思うような人を何十人も束ねたような反キリストという人物が現れること、そして世界規模の戦争、そして世界規模の飢饉、そして新型コロナウイルスで私たちは非常に苦しんでいますけれども、さらにこれから新しい疫病が始まる可能性もあると言えます。そして私たち信仰者に望む迫害、地震と天変地異というものがさらっと描かれていました。で、黙示録には恐ろしい災いというものがいっぱい出てきて、もう読みたくないという人もいらっしゃると思います。しかし私たち信仰者は、神様がこの世界に下そうとされている災いが望む患難時代の前に、私たちは空中で主と会うと言われているように、この災いに会わずに一挙に天に引き上げられて、この体が栄光の体に変えられて空中で主と会うという栄光の望みというものを持っています。ですからそれが分からなければ、恐ろしい恐ろしい、もう講談からそんなメッセージしないでほしいという、気持ちも起こるかもしれませんが、まず前提としてそのことを押さえていただきたいと思うんですね。しかしイエス・キリストを知らないでこの患難時代を通るということは本当に大変なことだということが言えます。そしてこの半時間ほどの静けさというところに至りますが、この静けさは何を表しているのか。天の法廷、裁判所における裁判長が判決を下す時の光景を思い浮かべていただくと少し理解の助けになると思います。つまり今までクリスチャンたちの祈りは、特に殉教者たちの祈りが神様の御前に立ち上っていたわけです。なぜこの世の中にこんな理不尽な不正がまかり通り、そして正しい者たちが苦しまなければならないのかということに対する、私たちクリスチャンの神様に対する祈り、政治家の中にも、そして、商業を営む人たちの中にもさまざまな、問題が起こりますけれども、ただそれをニュースとして出来事として聞き流してしまうこともあると思いますけれども、神様から示された時にそのことも覚えて祈るということができたならば、私たちは神様の御心が行われることを早めるという、その祈りの力というものを手にしているわけですね。ルカの18章7節の御言葉を出していただくと、イエス様はこのようにおっしゃいました。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。ただ祈りっぱなしで神様がいつ答えるかわからない、そしてそのまんま過ぎていったら、一体信仰って何だろうって、離れたくなるかもしれません。しかしイエス様ははっきりと約束しておられたんです。いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。放っておかれないんですね。正義の神、そして審判者である神は全てのことを明らかにし、そして全てのことに対して正しい決定、裁きを下すお方だと信じているからこそ、私たちは理不尽な扱いを受けても 何をされたとしても、その人たちのために取りなし、許し、祝福を与えていく存在に変えられていくわけです。そしてこの訴えが神様の御前に届くために、七人の御使いがまず二節に出てきます。彼らに七つのラッパが与えられた。三節、別の御使いが来て、八番目の御使いですね。金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて、御座の前にある金の祭壇で、祭壇の上で捧げるためであった。この八番目の御使いに与えられたたくさんの香というのは何かというと、まあこれは想像の範囲の中ですけれども、私たちの祈りも香として立ち上っていきます。旧約時代を見ると神殿の中で祭司たちが香炉を持ってその聖所の中で奉仕をしていました。そして金の香壇、祭壇というのがあって、それは光沢祭壇だったんですが、それが祈りを表しているということが、まあ、新約聖書にそれがヒントが与えられて分かるようになっています。ところが私たちの祈りが神様の前にかぐわしい香りとなって立ち上っていると、言えるんでしょうか。私たちの祈りは時にたどたどしく、おぼつかなく、祈りながら他のことを考えたり、途中でやめてしまったり、あるいは虫のいいことを祈ったり、もし評価されるんだったら、とてもじゃないけど私の祈りは神様の前にかぐわしい香りなんかじゃないと正直に告白すると思うんですね。けれども実は私たちのそういう弱さや足りなさを神様は知っておられて、どのように祈ったらいいかわからないけれども、御霊が取りなしてくださるという次の御言葉を出していただくと、ローマ8章の26節、次ですね。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が栄養もない深い埋め木によって、私たちのために取りなしてくださいます。だから私たちは諦めないで祈り続けることができるわけです。でも祈りの口を開かなかったら御霊も取りなしようがないわけですね。祈るときに御霊が取りなしてくださるわけです。私たちを置いて差し置いて御霊が勝手に祈るということではないんです。心を神に向けて言葉もさえも出ないほど疲れたり重荷を持って苦しんでいるときに、それでも心を神様に向けて、神様と一言口を開いて声を出すときに、御霊は栄養もない深い御木によって私たちのために取りなしてくださる助け主なんですね。この方を知っていれば祈らない生活はなくなるんです。知らないからその時その時の状況に私たちは支配されてしまうんですね。状況を変えるのは祈りです。神様です。だから御霊の取りなし、助けの主を知るということをこれからも追い求めていきたいものです。さらにローマ書8章の34節には、罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。イエス様が取りなしていてくださるということがはっきり書いてありますね。ここが恵みの御座と呼ばれる、ヘブル書の4章16節に出てくる、私たちが弱くても足りなくても大丈夫だという、その根拠がここにあるんです。恵みの御座に近づくことさえすれば、イエス様が足りない部分を補って、私たち以上に神様の御心にかなった祈りをしてくださる、この御霊とイエス様の取りなしの祈りがたくさんの すべての生徒たちの祈りに添えて、ミサの前にある金の祭壇の上に捧げられるわけです。ここまでよろしいでしょうか。私たちの祈りはそういう性質があるということですね。そしてその祈りが神様の御前に届いたときに、半時間ほどの静けさが終わって、突然雷鳴と声が轟き、稲妻がひらめき、地震が起こった。30分の静けさがあるだけに、この突然起こる出来事というのは、世界に対して大きな衝撃をもたらすと思われます。そしてそこから第1から第4までの御使いがラッパを吹き鳴らすということが書かれています。第1のラッパ、7節を見ると、すると血の混じった雹と火が現れて地に投げ込まれた。そして地の3分の1が焼かれ、木々の3分の1も焼かれ、すべての青草も焼かれてしまった。地球温暖化で、猛暑、酷暑が世界に大きな影響を与えていますが、二酸化炭素を吸収し、そして酸素を排出する、そのための木々が3分の1打たれて亡くなってしまう。青草も焼かれてしまうので、動物が食べ物がなくなる。そうすると人間の世界にやってくるという、そういった構図というものが描かれますけれども、こういうことが第一の御使いのラッパによって引き起こされる裁きです。第二のラッパは8節で、すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血になった。また海の中にいる被造物で命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1が壊された。火の燃えている大きな山のようなものって、想像を働かせて思い当たるものもあるかもしれません。で、ほとんどの人が思い浮かべられるものの一つが隕石だと言えます。今まで地球の歴史の中で数千個の隕石が地球に降り注いでいます。でもそれほど世界的なその、影響っていうものが及んでないのは、大気にぶつかってその大きな岩の塊がほとんど燃え尽きてしまう。燃え尽きなかったとしても本当に小さな塊になって落ちてくるからですね。しかし月を見ると大気圏がないので、もろに流星群からさまざまなその軌道外れた隕石がぶつかって、直径数キロ数十キロといったクレーターが、ニキビのようなものが月を見ると見えているのは、その隕石の衝突の跡なんですね。で、観覧時代にそういったことが地球に起こるとしたならば、3分の1が破壊されるっていうのは、可能性としては分かります。そして海洋生物が3分の1死に、船の3分の1が壊された。船の3分の1が壊されたら起きるのは何かというと、食料危機です。ほとんどのその商品製品というものは、飛行機でもある程度運ばれますが、多くは船ですよね。もしその船が3分の1なくなったら運べなくなるわけです。そしたら食料を生産できない国々にとっては死活問題になるということですね。第三のラッパは、天から松明のように燃えている大きな星が落ちてきて、川の三分の一とその水源のうちに上に落ちた。この星の名はニガヨモギと呼ばれ、 水の3分の1は苦いよもぎのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。松明のように燃えている大きな星って何でしょうか。星っていう言葉は聖書では一つは御使いを表します。天使ですね。でもう一つはもちろん物理的な星ということもできますが、松明のように燃えている大きな星、ある方がイスラエルに住んでいたときに、当時湾岸戦争が起きて、イラクのフセイン、サダム・フセイン大統領がイスラエルにスカッドミサイルを撃ち込んだことがありました。で、そのスカッドミサイルを見たその方は、まるで松明が飛んでいるように見えたとおっしゃっていました。まあ、そういう可能性もあるということですね。そしてそれが、水源に落ちてしまった。もしこれが悪霊、御使いが堕落した悪霊だとすると、恐ろしい頭脳を持った人たちがいて、人口制限のためにその浄水場に化学薬品を入れるということが、まあ、40年前見たそれではいかに生きるべきかというシリーズものの、まあ、本、そしてそれを映像化したものを見たことがありますけれども、超エリートと呼ばれる人たち、エリートが悪いわけじゃなくて、そのようなことをする人たちがいるんだということが紹介されていたわけです。人為的に地球の人口を、つまり食糧危機が起こると食べられなくなる心配をする人たちがいるわけです。で、コントロールしようとする人たちが現れるわけです。何が一番効果的かということを考える人たちが、まあ、いるとしても不思議ではないわけですね。まあ、あくまでも可能性として話していますが、そして第4の水飼いが吹いたラッパでは、太陽の3分の1、月の3分の1、また星の3分の1が打たれたので、それらの3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、夜も同じようになった。近くの有珠山が今まで何回か噴火して、25年周期で噴火しているので、もうそろそろ有珠山が噴火するのではないかと新聞記事にも載っていますが、まあ、私は25年周期のその2回の噴火に遭遇したことがありますが、1回目はワニシの福音教会で礼拝を捧げた後、空が暗くなっていたので、何事かと思いながら、まあ、車を走らせていったら、白い灰がいっぱいボンネットにこう溜まってくるんですね。で、後でそれが有珠山の噴火の影響だと、火山灰が降った影響だと分かりました。2回目も、まあ、そういう状況で、車を走らせたことがありますが、火山灰がその太陽の光を遮断する、そして昼間も夜のように暗くなるというのは起こりうるわけです。それはもう現実にあるわけですね。しかしこの3分の1が暗くなるということは、世界規模で、まあ、火山が噴火するのかどうかということが、想像の範囲ですけれども、可能性としてはあるわけです。まあ、暗くなると人間の心も暗くなるという影響は受けるかもしれません。まあ、それはさておきまして、このように、これは生徒たちの祈りの答えとして起きているということなんです。神様が勝手にこういうことを起こしているのではなくて、人間が傲慢になって、そしてこの地球環境も破壊し、そして人間の社会にもさまざまな災い、罪がもたらされて、これ以上放っておけば一体どうなるんだろうという不安の中で、神様の正義を求める祈りが積み上げられているわけです。何が正しくて何が間違っていくの、いるのかが全く分からなくなってきている現代の世相の中で、正しいその基準というものをどこで見出すことができるかとしたら、それは聖書だけなんですね。今男性と女性の違いも見分けがつかなくなり、そして区別できなくなり、それが法律で 許されるということになってきたときに、真っ先に狙われるのは教会であり牧師です。でその中で、いや社会がそういうふうになってるんだったらしょうがないかって、もし妥協を始めたらもうずるずると流されてしまうのは目に見えているわけです。聖書に立たない限り私たちは正しいことを主張できなくなるということですね。この4つの、ラッパーしかまだ吹かれていませんが、その後に大鷲が、鷲が中天を飛んで大声でこういうのを聞いた。13節ですが、災いだ災いだ、災いが来る地上に住む者たちに。今までは自然界に対する裁きでしたが、今度は地上に住む人たちに災いが来ると言ってるわけです。残り3つのラッパが吹き鳴らされたら、いよいよ人類はその苦しみを、通るということになってきますが、私たちはその中を通らないで済むということは、なんていう幸いかと言えます。最後に、なぜ神様はこういうことを起こされるのかということと同時に、なぜ一遍でこの祈りに応えないのかということなんです。神様は一遍でこういうことを起こすことがおできになるのに、なぜ7つの封印、7つのラッパ、7つの鉢の裁きを3段階に分けて起こそうとしておられるのか、回りくどいんじゃないか、手間がかかるんじゃないかと人間的には勝手に想像しますが、そこには聖書を学ぶ中で教えられていることは、神様はそのような災いを通して人間が悔い改めることを求めておられるわけです。そこまでしなければ人間は傲慢で悔い改めないからですね。痛みに遭わないと人は本当の意味で心から悔い改めるということができないところまで、私たちの中に救っている性質というのは、生まれてから親のもとで、育てられ、そして正しいこと間違っていることの区別を教えられ、学校でも友達を通してこれをやっていいのか悪いのかということ、大体の判断が判断力が身についてきますが、みんなで赤信号を渡れば怖くないという薄ぶく、そういった世間の風潮の中で、先日も万引きが発生して、小学生が、そういうことをして学校に知らされたということがありました。高校生の段階から中学生、今小学生まで来ています。善悪の見分けがつかないんですね。友達がやろうと言ったら断れないんです。そういう時代に今なってきています。そしてその背後に不法の秘密っていうものがこの世界に今入ってきているわけです。大人が勝手なことをしているから子どもたちも真似をしていると、片付けてはいけない、もっと霊的な力というものがこの世界を今覆おうとしています。ですから、若い人たちもいますので、申し上げますが、スマホの動画あるいはゲームの中に含まれている思想の中には、人間を超えた霊的な力が働いているということを知っていただいて、これは見てはダメだと判断できる力を身につける必要があります。でないと飲み込まれて、いつの間にか自分はその中で全くわからない、何をしているんだろうという状態になりかねないので、聖書は警告をするようにと勧めています。そんなのは聞きたくないと多くの人が耳を塞ぐかもしれませんが、あえて言わなければわからないということは言わなければならないんですね。そういう使命が教会に与えられていると言えます。 神様がなぜいっぺんにこの世界を罪に対する裁きを下されないのか、それは最後の御言葉を出していただくとこういうふうに書いています。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。これが神様の御心です。一人でも滅びないで悔い改めに進むために、言っても分からなければ実力行使もやむを得ないというのが、このラッパの裁きの背景にある神様の御心です。私たちがクリスチャンである、聖徒であるという自覚は、私たちの祈りを変えます。自分のための祈りはもちろん捧げますけれども、果たして今の時代、この社会、私の友人知人はこのままでいいんだろうかと心に留めて、一人でもイエス様を信じることができるように、その人たちの心が照らされるように、そして神の国の到来を早めるのは私たちの祈りだと書いていますね。そのことを覚えていきたいと思いますが、最後に、イランで起きたことをご紹介して終わりたいと思いますが、ワールドミッションレポートという情報が私のもとに、月に何回か届くんですが、イランでの出来事です。メリナという観光業界で働いていた女性は、その旅行業の分野で大学の学位取得を目指していましたが、彼女が添乗員というような働きの中でツアー中にクリスチャンと出会うことが多く、彼らの優しさや幸福感に惹かれてイエス・キリストに興味を持ったそうです。しかし彼女は若かったので、イエス・キリストのことをそれほど真剣には考えていませんでした。しかし突然の病気が彼女のメリナという女性の人生を変えました。私は、彼女の告白ですが、私は多発性側索硬化症と診断されました。病状は日に日に悪化し、医師はなぜこの病気があなたのすべての臓器に影響を及ぼし広がっているのかわからないと言いました。それで私は精神的に相当に参ってしまいました。絶望と恐怖に支配され、どこにも逃げ場がないかのように感じていました。ある時は痛みのために20日間も昏睡状態に陥りました。体のあちこちの機能が停止してしまったのです。ところが、ある夜、私は夢を見ました。奇妙なことに自分がベッドに横たわっているのが見えました。そしてある男性が背を差し伸べて、私の手を取りなさい。我が子よ、私はあなたを助けることができると言いました。その瞬間に何が起きたのか分かりませんでしたが、私は彼の手を取りました。目覚めた時、私の体には病気の痕跡が一切ありませんでした。完全に根絶されてしまったのです。私は生き返って健康になりました。医師たちは私の回復ぶりを見て何が起きたのか理解できませんでした。医学的にはこの病気を取り除くことは不可能なのです。まさに奇跡としか異常がないと言われました。夢に出てきた男が誰なのか私はまだ分かりませんでしたが、病の回復ははっきりとした事実で、私はそれを興奮気味に電話でおばに話しました。するとおばは私の話を聞くとわっと泣き出したのです。おばは泣きながら、私の夢に出てきた男性はイエス様だと教えてくれました。実は彼女も夢の中でイエス様に出会い、イエス様に癒されたのです。そして彼女は至る所で自分の経験を話したわけです。イランという国はイスラム教国で、先日もヒジャブというイスラム教の中で女性は必ずそれを身につけないとやれいけないと言われている、そのヒジャブをつけなかったために、革命防衛隊の兵士に、あるいは国家警察に見つかって、棍棒で叩かれて、亡くなった記事が日本のテレビにも映されましたね。そういう中で 自由を求める人たちがデモをすることも時々ありますが、イランでは夢を見てクリスチャンになるケースが次々と起きていると報告されています。そしてイラン社会では想像を超える形でキリスト教信仰が普及していると言われています。それでも信仰の自由が制限されるこの国では、公に信仰を表すことは簡単ではありませんが、この経験をしたミリナという女性は職場の同僚に明かししたところ、なんと同僚たちも実はクリスチャンだったということが分かりました。まあ、厳しい境遇の中で、あるいはこの女性は多発性側索硬化症という、まあ、5年ほど前に、東京の近くの教会の、遠藤義信という先生もこの病気にかかって、召されましたけれども、この女性はイエス様の夢を見て癒された、そしてそれを人々に明かししているということですが、災いがなぜあるのか、それはそのようなことを通してもイエス・キリストを信じることができるチャンスに変えられていくということですね。この黙示録を通して希望のメッセージが次々と私たちに届けられてきます。これからもこの終わりの時代、まだ患難時代に入っているわけではありませんが、その印が見えてきている中で、私たちの聖徒の祈り、神様に立ち上る功を捧げていきたいと思います。お祈りします。天皇お父様、私たちの祈りをあなたは聞いてくださるお方で、そしてその祈りを聞かれて神様のご計画を皆実現されるお方であることを信じて感謝いたします。多くの人々がイエス様を知らないために善と悪の見極めがつかず流され滅びに誘われていますけれども、先にイエス・キリストを信じて聖書を通して善悪をわきまえる力をいただいた私たちが、この世に対して必要な時に必要な人にこのイエス・キリストを伝えることができますように、そして祈りの務めを果たすことができるように、どうぞ御霊の取りなし、イエス様の取りなしをいただいて、大胆に恵みの御座にこれからも近づいて祈りを捧げていくことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。